旧約聖書の呼ぶ記の学びに入っていきたいと思います。聖書の中で驚くべき書物だということができると思います。浅野純一という先生はこの呼ぶ記のことをラジオでお話をしまして、 NHK のラジオでお話しまして、それが岩波新書とから出ているんですけれど、その中にですね、私たちは真理を知るために時々小さい穴の中から何か向こう側を覗いてみるようなことが必要なことがある。小さい穴というのは苦しみだ。私たちは苦しみを経験したときに、苦しみという人生の中に開いた小さな穴を通して、その向こう側にある素晴らしい世界を知ることができる。この呼ぶというのはまさにその小さな穴から覗いた素晴らしい世界というものを望み見させてくれるような書物だというようなことを書いておられますけれども、本当にそう思います。この呼ぶ記というのは聖書の中にあります文学書と呼ばれます書物の第一に挙げられている書物。ヘブル語の聖書ではこれは書書とか、あるいは聖文書というふうな言い方をされますけれども、そこに入っております。ギリシャ語訳の旧約聖書以後、今のように呼ぶ記は詩編の前に置かれるという順序になりました。イエス様が聖書全体を指してこう言っておられますよね、ルカの福音書の24章の44節ですけれども、さてそこでイエスは言われた、私がまだあなたと一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです、私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。モーセの律法と預言者と詩編、これが旧約聖書の3つの大区分でした。モーセの律法、やはりモーセの御書と私たちが言っているもの、それと預言書、この中にはユダヤ人の呼び方では私たちが歴史書と呼ばれているものも入っておりました。それから詩編と呼ばれている文学的な書物、つまり、私たちが呼んでいますあれです、呼ぶ記、詩編、箴言、伝道者の書、それから画家ですね。これらが文学書あるいは詩と呼ばれているものですけれども、その文学的形式が詩であったということからこう呼ばれるわけですね。ところがヘブル語のこの詩というのはですね、他の言葉の詩と少し違っているんですね。日本語の詩というのはですね、例えば和歌にしましても俳句にしましても五七五とか五七五七七、つまり音節のをこう揃えることによって詩にする。 中国語では字の数とそれから一つ一つのアクセントによってこの韻が踏まれている。英語の詩ですと客韻といいますか、一番最後の言葉が同じ発音になるというようなね、そういうふうないわゆる韻律というようなものがあるわけです。ところがヘブル語の詩というのには韻律がないんです。そうじゃなくて、なぜこれが詩だ、これは散文だということがわかるかと言いますと、ヘブル語の詩というのはどういうのかと言いますとね、思想なんですよ。むしろ言葉の韻じゃなくて思想なんです。思想が、同じような思想が繰り返されて並行して書かれている。例えば予備記の一章のところをちょっと開いてみましょうか。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢所に帰ろう、出てきた、それから帰る、反対の意味の言葉が使ってあって並行しているでしょ。同じような意味の言葉が使われているのと、これ裸ということは同じのが使われてますね。それから出てきた、帰る、違う、反対になる、この同じことが繰り返されるのと反対の言葉が並べられるのとありますけれども、主は与え、主は捉える、そういう書き方ですよ。これが詩なんです。私の生まれた日は滅びゆせよ、男の子は胎に宿ったと言ったその夜も、これは全く同じことですね。私が生まれてきた日、形作られた日、同じことを繰り返してますね。そういうものが二つこう並んでいる平行法といいますけれども、交差平行法といって、逆なものをこう平行させることもありますけれども、同じとか全く反対の思想をこう並べていく。それに、いろいろと複雑なこの技法が使われているんですけれども、しかしそういう思想の平行というのが詩の特徴なんですね。この予武記の中で最初の部分、一章と二章、その最初の部分と、それから最後の部分、最初の部分と最後の部分が三文でございまして、その中の本文は、これは詩なんですね。詩で作られた一つのドラマ、詩劇とでも言いますか。詩というのは歴史じゃなくて詩ですね、ポエム。詩の劇なんですね。ホーメロス、ホーマーの詩は当時の歴史を踏まえての詩でありました。そしてこのホーマーの詩を本当のことを歌ったものだと確信した若者はトロイの遺跡を発見したんです。陽気っていうのも同じようなところがあると思うんですよ。予備記の下敷きになっている事実があると思います。その事実を詩として、ドラマとして作り上げたということが言えると思うんですね。この詩は予武記と呼ばれています。 この七劇の主人公の名前がヨブであるからヨブ記と呼ばれているんですね。素晴らしい七劇の著者は誰であるか全く分かりません。牧博士はいろいろな説を挙げています。モーセじゃないか、ソロモンじゃないか、ヨブ自身じゃないか、あるいはエリフ、そのヨブ記の中に出てくるヨブの友人の人ですが、エリフじゃないか。マギ博士はこれらの全てに可能性があるけれどもと言います。ヨブ記の32章の16節17節、彼らが語らずそのままじっと答えないからといって私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。エリフのセリフなんですね。32章の5節を見ますと、しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。そしてエリフは答えていったと書いてありますから、私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。マギ博士はこれを字の文三文であるととってエリフじゃないかと言ってるんですね。正直なところは誰であるかわからないと言っていいでしょう。ある人はイスラエル人ですらないと考える人もいます。素晴らしい表現力、文学的能力のある人が書いたものであるということは確かですよね。そしていつ頃書かれたか、いつ頃書かれたかという時代も全くわからないですね。全くわからない。ある人はですね、ソロモン時代にと考えますけれども、昔からこのヨブ記が書かれた年代というのはかなりの幅があって、どの時代とも言えない。しかし非常に優れた著者によって書かれたものであるということは言うまでもないことだと思います。それからヨブはウツに住んでいたとありますけれども、このウツというところもはっきりわからない。いくつかの推定はされていますけれども、どこということを決めることはちょっと難しいんじゃないかと思うんですね。とにかくアラビアの砂漠の中の地名ではないかというふうに考えられる。マギ博士はヨブという人は族長時代に生きていた人で、ヨブ記時代もその族長時代に書かれたと考えるようです。ヨブが家族の中で祭司としての役目を果たしていた、一章の五節などそうですけれどもいうことや、あるいは律法や宗教的ないろいろの規定、預言者の教えなおということに少しも触れられていないというところを見ますと、モーセより前の族長時代、アブラハムの時代のもの、マギ博士はヤコブと同時代のものだと考えるんですけれども、この書物は叙事史劇の形式によって記述されていますけれども、少なくともヨブは実在の人物であると思います。 ちょうど赤穂浪士の討ち入りという事実があって、そして奏本忠臣蔵というものが書かれた、そういうような関係にあるのではないかと思うんですね。さて、この呼ぶ記の書かれた目的ですけれども、いろいろとあると思うんですね。その第一の考え方は、仲介付きの聖書に書かれているんですけれども、本書は正しい人がなぜ苦しまなければならないのかという命題をテーマにした書物である。いわゆる真義論、神の義ですね。その正しいものが苦しむというのは、神様の義にふさわしいことであるかどうかという、そういう論議ですね。それを救おうとして書かれたものである。これが多くの人の見方だと思います。しかし、いろいろなことを考えられると思いますね。例えば、この呼ぶ気というのは、人間というものを持っているところの本来の悪というものを暴き出すために書かれている。どんなに自分は正しいと言い張る人でも、その中に悪があると。次に、ヨブに対する神様からの啓示、神とはいかなるお方であるかということを、ヨブが実際にこの目を見て見立てまつるといった、その経験を私たちに知らせるためのものである。それから第4番目に、忍耐しなさいよと。あなた方はヨブの忍耐を知っていると、ヤコブ書にありますけれども、その忍耐を教えるために書かれたものであるという人もいます。しかし、マギ博士はヨブはあんまり忍耐強かったと思えないよ、カーッとなっちゃって頭に血が上っているような人間であると考えます。それは後で考えてみましょう。第5番目に、牧野博士は最大の目的は、人間は全て神の前に悔い改めなければならないものであるということを私たちに教えるための書物だって。本当の信仰とは何か、本当の悔い改めとは何かということを教えているんです。人が悔い改めについて語るとき、罪深い人の例を挙げます。例えば、マナセとか、アハブだとか、そういうような人たちの生活を書いてですね、マナセでさえも悔い改めたんだというようなことを書くかもしれません。しかし、本当のことは、どこから見ても、周りの人を見ても、正しいと思われる人が悔い改めなければならないんだと、そういうことを知らせていると思うんですね。タルソのサウロ、パウロですね、アウグスチヌス、金持ちの道楽者であったアッシノ・フランシスコ、ニューヨークで落ちぶれた大酒飲みのジェリー・マッコリー、悔い改めについて挙げるんですね。しかし、イエス様を除いて全世界の全時代を通して最も正しい人であったヨブが悔い改めなければならないということを私たちに示すことによっ って私たちが神の前にいかに生きるべきか、本当の信仰とは、本当の悔い改めとは何かということを示してくれているものだというのもですね。